はい、今日の、箇所はサムエル記上の10章の後半17節から、終わりの27までですね。このサムエル記上の10章の17から27、ここの箇所は、サウルがですね、王となるっていうことが今日のところにももう一度現れるんです。けれども前のところをですね、1ヶ月前によく覚えている人はですね、今日のところと見たらですね、内容が違っているのがに気がつくかと思いますね。ここで、ですね、まずこの17節見ますと、イスラエルをエジプトから導き上ったのは私だと、これは主の言葉としてですね、目には見えないけども本当に導き上ったのはモーセではなくて神だと言ってるんですね。こういうですね、見方っていうのは非常に大事で、これこそまさに聖書の聖書たるゆえんなんですね。神様が全く見えない、おらないと思う人は万事人間がしてると。だから人間を褒めたたえるということになるわけです。で、目に見えることで何かがですね、悪いことが起こると、人のせいにするということで人を攻撃する。ほんで自分はがっかりする。あるいは憎しみとか妬みとか、あるいはおじきでつくとか。目に見える人間だけとか、その起こった目に見える出来事だけを見ているときには、絶えず私たちはですね、すごく振り子のように動かされるばかりなんですね。ここのこの見方ですね、実際に導いたのは、このモーセがですね、出エジプト記にあるように様々な苦難を経て導いていったわけですね。だけど、この本質はですね、神だったわけです。神だったわけです。神がモーセを使わして、あらゆる力を与えて、不思議な技をする力、奇跡をするのをみんな神様が背後でその力を与えた。モーセはその器に過ぎないですね。器に力を持ったのは神様なんです。まあ、そういう意味でですね、主は言われる。イスラエルをエジプトに導いたのは私だと。このことはですね、私たちの生活のいろんなことに当てはまるわけです。私たちが、例えば何か仕事をできたと。私ができたのだと。自分の力でした。とほとんどの人は思うんだけど、実はその力を与えて健康を支え、大きく成長する前、一体誰がしたのか、何がしたのか。それはですね、赤ちゃん生まれた時から、誰が一体世話して取り上げたのか。これは多くの場合、母親なんです。発達途上国においては母親がいないとか死んでるとかいうことも道に捨てられた。誰かが育てた。その育てた人がいなかったら存在しないわけです。だから自分の力で大きくなるようなことも決してありえないのにですね、しばしば人間は非常に目が見えないもんだから自分の力で大きくなったとかですね、自分の力でしてるんだとかいうふうに、まあ根本的にその間違ったことを平気で思ってしまうというところがありますね。まあそういうようなことすべてです。毎日のこうした、ここに来ることができた。自分が気をつけたから交通事故に遭わなかったなと思ってしまうわけです。自分がこれを気をつけてもですね、いわば神様は何かの深いご計画でしようと思ったら、どんなに気をつけても前からパンとぶち当たる。あるいはひょっと横を見たときにですね、思わずですね、近くにぶち当たるということが起こるわけです。どんな変わり者でもですね、自分からですね、大怪我、頭も打ったりですね、半分死んだようになりたいとか思わないはずです。どんな人でも交通事故で目が潰れてしまうようなことを希望するような人はいないはずですね。みんなそれはですね、自分の思った計画とは違って起こるわけです。ということは、そういう交通事故が起こらなかったということは、何かの力、はい、支えられているということなんですね。こういう聖書を読むのはこれ当たり前のを持ってるけど、これ当たり前でもないと。これを作るのはたくさんの人たち。今から百何十年も前から前から行ったですね、ヘボンなんか来て、非常な迫害が起こるような場合、江戸時代ですから。その時に苦心をしてですね、こういうふうなのを訳し始めたとですね。まず辞書から始めたわけです。その後も一 たくさんの人たちの苦労によってこういうのができてきたんですね。専門の学者とかですね、たくさんの、まあ、それを受け取るべき信徒もある意味祈りの中で支えてきたと。日本聖書協会も今もですね、この展示の聖書が安く買えるとか、手話訳のビデオがですね、非常に安価に買える。みんなこれは様々な教会からの献金なんです。信徒一人一人の。香川と彦、この前、のぼりと学寮から3人、4人の人が来ましたけど、お墓にも連れて行きましたが、香川と彦はああいうふうに世界的なというか大きな働きをした。これは一体なぜなの？彼がですね、キリスト教に目覚めた時に、キリスト教の方向に行きたい時に、育てようとした親は、そんなんだったらもう世話しないと。もうどないでもしようと。まあ、家を感動されたようになったわけです。じゃあ誰が育てたのか。それは、宣教師。宣教師を支えたのはアメリカのキリスト者だったわけです。アメリカのキリスト者によってですね、顔も見てない、そういう人たちの献金によって香川は支えられて、進学もしていったわけなんですね。まあ、そんなことは無数にあることなんです。みんなどこをとってもですね、自分の力でしてること一つもないわけです。みんな様々な人たちの、無数の人たちの協力や力によってできてある。で、それまたその人々に力なり健康を与えてるのが神様だということになるわけです。だから食事の時も感謝をするのはですね、その食事は自分で稼いだお金だとか言っても、その健康も会社が存在するのもですね、その会社が作ったものを売ったり買ったりする人たち、運んだりする人、みんなが関わってるわけです。少しでもそういうことを思って、せめて食事という不可欠なものですね、それのために感謝をするのであって、食事だけ感謝して終わりでは決してないわけですね。衣食住からこういう人間関係から場所から仕事からみんなそうだということです。ですから本当にそういうふうことが分かってくると感謝することばかりあるということなんです。だからいつも感謝しようというのがまあ本当だということになってくるんですね。まあそういうふうにですね、この誰がしたのか、神様がなさってくださったと、まあそういう見方が非常に大事だということ。こういうとこもスーッと読んでしまったら何の関係もないようなこと。実はこの見方こそが大きな人生、毎日の生活の分かれ目になるわけですね。どんなふうに受け取っていくのかと。で、そこで次もこれと関わっています。だからですね、本当に支配しているのは神様なのに、人々はその神様を退けて、我らの上に王を立ててくださいと願ったと書いてありますね、ここに19。しかしあなたたちは今日、あらゆる災難や苦難からあなた方を救ったあなたの神を退けて、目に見える人間の王、他の国々のようにというわけです。他の国々のように王を立ててくださいと。と言ったんですね。で、このことは少し後にももう一度出てくることですね。ちょっとその点をですね。12章の12節。サムエル記の上ですね。ここに、アンモン人のナハシが攻めてきたのを見ると、あなたたちの神、主こそがあなたたちの王であるにもかかわらず、いや、目に見える王ですね。普通の人間としての王が我々の上に君臨支配すべきだと要求したと。まあ、こういうふうに、なっておる通りですね。で、まあ、元のところに、帰りますが、ここでもそうですね。本当の王っていうのがあるわけです。それは神様だと。本当の導き手。これはまたモーセではなく、神様だと。いうふうにみんなですね、ひとたび目に見えない神様が全てを担ってご支配なさっているということが分かってくると、 みんないろんなことの背後に実は神様こそが本当だということが分かってくるわけです。これはですね、光、この太陽の光っていうのはこれ一番まあ目に見えるものとしては大事だということで、太陽の光がなくなったらですね、マイナス200度ぐらいにもなってしまうということなんですね。まあ月なんか行くと太陽が当たってると100度を超えるけど、光が当たってないとかマイナス100何度もなると、まあそのぐらいですね、この当たり前と思ってる暖かさっていうのは実は全部太陽のおかげであるということなんですね。我々が食物これもの太陽の光のエネルギーをもらって、空気中の二酸化炭素を結びつけて、それと水を結びつけて、C6H12O6 というですね、ブドウ糖を作り、それを結び合わせて、デンプン、そういうものを作るわけなんです。そしてそれを取り込んで私たちはエネルギー源にして、要は、まあ、体内で燃やしておるという感じになってますね。今私がこう喋ってる、あなた方が、皆さんがこう来た。来るためには体エネルギーがある。そのエネルギー、物理的、生物的エネルギーは太陽から来てるわけなんです。太陽エネルギーをですね、蓄電してやる。蓄電というのがこのデンプンなんですね。それを食べてるということになってる。それがこのぐらい太陽がものすごい巨大なもんだから、大概の国々は太陽神だとして崇める。日本でも今でも元旦には太陽を拝むということがあります。けど本当の太陽は何かと。これもまた聖書ではですね、言っている通りです。本当の太陽。これは、すでにこの旧約聖書の一番終わりの方にも出てきます。そんなことどこに書いてあったかと、ちょっと思い出してもらったらいいと思います。一番最後に出てきますね。マラキ書の3章の20です。一番最後です。旧約聖書の一番最後ですから分かりやすいところです。マラキの3章の20節。この19節のあるように、主の日が来るっていうのは、この預言書にたくさん書いてあることです。イザヤでもエレミアでも出てきますが、これは、もし神様の真理を踏みつけて、意図的に背き続けるならば、その主の日っていうのはとても裁かれる日になるけれども、しかしというわけです。20。我が名を恐れ敬う。神様を恐れ敬う。あなた方には、その主の日には、義の太陽が昇るんだ。ということなんですね。こういうふうに本当の太陽、正義の太陽、これは主の日に昇る。これが実はイエス・キリストのことをいわば予言しているわけですね。主イエスこそ本当の身の太陽だということなんです。まあ、こんなふうにですね、まあ、太陽の、義の太陽の子っていう、そういう名前の人もおると思いますが、まあそういうようにですね、何でも本当のとは何だろうかっていうふうに思う習慣をつけておくということです。ですから、例えば、まあ私たちが誰でもですね、愛というものを一番大事だと思ってるし、愛がなければあんまり生きていたくないと。みんなから憎まれて嫌われたらですね、それ生きてきたくないですよね。けどもし愛があったら生きていけるとよく言われます。本当の愛とやっぱり影のような愛があるというわけです。ほとんどの人が思ってる歌とか歌謡曲みんな影ですね。消える。実体がない。それが現実の親子の愛であったり、男女の愛であったり、友達の愛であったり、同性者の愛。みんなこれは影。なんでかって言ったら、あると思って掴んだらもう消えるというところがあるんですね。捉えてやろうと思っても、スルリと手から逃げて、消えてしまう。何かがあったらパッと消える。だから影と言うんです。 影は太陽が差してきたらパッとなくなるんです。親子の愛、男女の愛、夫婦の愛とか言ってもですね、非常に脆いっていうことは、まあある程度人生を生きてきたら、まあ誰でも分かっていることですね。強固なものであるはずがないわけです。そこでですね、ここでやはり本当の愛というのがあるというわけです。その本当の愛をもたらすために聖書もある。特別にイスラエルの人々を選んで、そして本当の愛があるんだということを示したというわけですね。で、それでもなかなかわからない本当の愛。もうすでにですね、エデンの園っていうのは、これ本当の愛がすでに豊かに与えられたところです。働きもしないで、苦労もしないで、もう全部食べるものみんなあったわけです。まあ、そういうふうに本当の愛ってすでに与えられた。だから、ダンテの煉獄の地上天国では、そのエデンの完成した姿というふうなこうイメージで描かれているわけですね。だけど、そこでもですね、非常に人間は罪を犯して背いてばかりおるということで、長い、いわばさすらいの時を経て、歴史的にこの神の言葉をもらったタイムを散々苦しんで迫害をされ、そうしてその後でイエス様が出てき、現れて、本当の愛をですね、自らが死んでまでして、そうしてその愛を提供してくださったということなんですね。まあそういうふうに、普通の影のような愛と本当の愛というのがあるということです。まあそういうことを言いますと、何でもそうなんですね。香り。こういう、ここにも花がありますから、花も香りもありますが、こういう花もですね、何のためにこんな綺麗に咲くんだろうかと。だってほとんどです。あんまり考えないと思います。まあ、綺麗だなで終わる。でもみんなこれ意味があるわけです。ですね。前にも何度か言いましたが、どんなに賢いと言ったって、猿は全く花の美しさを鑑賞はできないんですね。ってこと聞いたことないですよ。猿が花美しいなと思ってですね、そして花を取ってきてめでてですね、植えとくやよことは聞いたことないです。そのぐらいですね、あのように人間と顔形とっても似てるけれども、根本的に違うわけです。美そのものなんて全然わからないわけです。わかるのは力の倍合い、食べ物ですね、要するに。それから、骨子孫を増やすと。まあそういった行動。そのことは、魚でも昆虫でも売ってる。餌があるところとかですね。で、そういうふうに、人間だけがわかる、この花、美しい美っていうことはですね。美というもの、餌にならないからですね、その犬や猫やお猿でも全然関係がないと。だ人間の場合は、直接餌にならなくても非常にこれ愛することができる。これはですね、神様が、に似せたものとして作られるから、霊的な餌、栄養。になるからなんですね。で、この、だから花も本当は霊的な栄養として神様こんな様々な美しいものを作ってあるわけです。だから見て綺麗なと思ったらどっか霊的な栄養になる。だからこういう自然の美しさ全くないようなコンクリートばっかりのったらどっか心がですね、寒々してくると、乾いてくるわけです。だからそういうふうにこう、コンピューターのゲームばっかりようなことをしてですね、今度のあるように入試であんなことまですると。まあ、足の間挟んで左手でやったとかいうふうな話ですけども、まあ、そんなことをまでするいくら勉強してもスポーツもできたと。でもそういうことを引き留めるしたらいけないと引き留める力がなかったということですね。悪いの分かってるから密かにするわけです。だから悪いことを留める力は出なかったわけですね。で、そういうふうにだんだん荒んでくるということですが、こういう花とかの、まあ、そういうことなんですね。霊的な栄養としてするためにこう非常に美しいものを作った。だから本当に、だからここでもですね、これもでもすぐになくなるわけです。焼いたら終わり、枯れてしまう。枯れない永遠の花がある。霊的な花。そして食べ続ける。それがまたこれキリストですね。だから本当の麗しい花はキリストだと。実際ここの花はですね、ここにおる何人かの方々は全くこの美しさ見えないわけです。ですね。中途の人は思い浮かべられますが、生まれつきの方に関しては色彩とかそのことはわからないわけです。 触って見られたら、目に見える人はですね、何かの花をですね触ってみられたらどんなに感じが違うか、初めから見ないでですね、誰かにこう持ってきてもらって触るだけにしてみたら分かると思います。それが生まれつきの全盲の方々が感じる花なんですよ。そんなことは考えたこともないと思いますけど、全く花のこのデリケートな美しさっていうものを手で触るだけですから、まあ、分からないわけなんですね。まあ、そういうことですけれどもですね、本当の花である霊的な栄養であるところのイエス様のことはそういうこと関係なく分かる。場合によっては一層ですね、目が見えない方々の方が深く分かるということもあるわけです。まあ、そういうふうに、このいつも本当のっていうものを考える、で、王っていうのももちろんそうですね。だから聖書には本当の王がおるんだっていうことは書いてあります。まあ、有名な言葉ですから、どこにあっただろうかと。普通の王は至る所におるわけです。今リビアのカダフィが40年もですね独裁的にやってきて、もうしがみついてると、どんな手段でも取って押さえつけて、いわゆる一種の王ですね、あれも王になり続けたいと思って、ああいうふうに非常にもう、無謀な王もおるし、徳川の王であった、事実上の王であった徳川幕府なんかもひどいことやってきたわけですね。60何年か前の天皇なる王も、ほらもう軍部と結託して、まあ、ひどいことをやってきたと。普通の王は本当に悪いこともたくさんしますが、だからこそ本当の王がいる。これは黙示録にあるわけですね。黙示録の19-16、黙示録の19章の16、476ページ。この言葉は、まあ、映画にもなったりしてですね、とてもよく知られている。白馬。白馬の騎手。白馬に乗ったお方として、ここでは現れるんですね。王の王、主の主という名が記されていた。キング・オブ・ザ・キングズ。キングズですね。王たちの中の最高の究極な王だと。あらゆる支配者、主の上の最高の支配者だという意味なんですね。王の王、本当の王だと。キング・オブ・キングズっていう、映画はずっと前にできてから、まあ見た人もおるかもしれませんが、まあこういう、ここから撮ってるわけですね。はい。まあ、そういうようにですね、いろんなところに、あるということです。はい、それで、まあ、元のところに、帰っています。ですから、少し静まって、すぐに万事についてですね、それでは、尋ねますけど、本当の服って何だろうかって、これもありますね、聖書で。本当の服、これも聖書にあるわけです。キリストこそが本当の服だと、イエス・キリストを着なさいっていう言葉が実際にパウロが言ってる通りです。服だってキリストだと言うんですね。で、また本当の家は何か、これは天にある、地にもある、似たものが、それは神のこういった集まりが神の家だ、さらには信じた人の心も人間も家だと、神の家だと。まあそういうふうにですね、非常にお金をかけて大きな神殿を作ったりですね、まあ新興宗教のすごい金をかけて巨大な寺院を作ることありますが、そんなもの関係ないと言うんです。信じた人がですね、たとえ病気で寝てる人もそれは神の宮なんだと。そういうふうな、全く斬新な見方が、まあ、あるわけです。はい。まあそういうふうに万事をもう考える。命もそうだっていうこと。これはもうよく知られてると。今私もここにおられる方々も普通の命。この命は槍の一突きで死ぬと。パッと落ちたら死ぬ。この点では動物とはないですね。もう簡単にですね、小さな鉄の玉で一発で死んでしまうわけです。だから本当にこれは影みたいなものです。あっという間に亡くなる。それは影の命で。だから本当の命は絶対に鉄砲の弾が当たろうと槍出さと絶対に消えない命が本当の命。これこそが永遠の命だと。神様の命 ということでですね、それを与えようとするためにまたイエス様が来られたと、まあそういうことです。はい、まあそういう具体的なことをですね、一つ一つ考えていくことができると。でもう一つですね、今日のところはこの問題と、その方がタイトルにしてやったんですが、この記事によればですね、その王を欲しいというか、王を作ろうと、いや、そしたらどんな方でしたかというと、この二次節からです。サムエルはイスラエルの全部族と呼び寄せて、そしてくじを引いたわけです。これですね、王を選ぶのにくじでするっていうふうなこと、これはもう考えられないことですね。いかに考えられないか、日本の首相をですね、国会議員全部でくじで引かんかというようなことは誰も思ったことになっています。でも、いや、今でも名目上本当の王である天皇さんをですね、くじで選んで天皇一回決めようとか、全く考えられないと思いますね。これは上になる地位のほどですね、様々な欲望、権力、お金が絡みつくもんだから、必死でそれを奪い取ろうとする人がいっぱいおるからです。だから王っていうふうなですね、トップのですね、こういう、まあ、ものすごく重要な地位をくじでするなんて、くじって言ったら遊びというふうに思ってる人が多いわけです。けれど聖書の世界ではですね、こういうふうに神様のご意志が現れるものとして非常に重要なものだったんですね。これも確かにそうです。くじっていうのは人間の意志では決められないわけです。人間の意志が働かないんですね。だからまあ大事なことをこういうふうにしてですね、くじで決める、神様のご意志をそこに尋ねようとしたということなんです。で、こういうような考え方があったので、キリストの12人の弟子の一人ユダが裏切って、そしてその裁きを受けて自ら死んで果てた、一人欠けたから一人補おうという時に、この人がいいかこれしようかということで、くじで選んだと、とても不思議だなと思ったことありますが、そういう意味だったんですね。神様のご意志を尋ねてということだったわけです。そうしたらですね、サウルがくじで選び出された。まあ、こんなことを普通だったら、そんなくじで出したらどんな人が当たるかわからんからやめとこということになるんですが、そのぐらい当時の人々もですね、このくじということの重要性を知ってたということだったんですね。そしてまた主にですね、くじで選んだここにおるんですかって言うた主が、そこにおるんだと言うたら、この荷物の間に隠れてるんだと。荷物の間に隠れてる、こういうふうなです、引っ込み思案のような人が王になるっていうことは想像ができないことです。で、この人を直ちにですね、選んだと。ということなんですね。で、隠れているようなもの。自分こそは、普通はですね、この王とか何でも、まあ、例えばああいう政治でも党に立候補するようたら、前の首相だった人の七光でパッと受けたような若者でもですね、七光を受けたわしがついてるとかいうことを言ったりするわけです。わしこそはとかですね、本当に国民のためなんて考えない、自分こそは次はもう出てやろうとか、まあ、そういうことを考えると、でここではサウルという人はですね、自分こそはっていうんじゃなくて隠れてると、荷物の、こういう人がくじに当たるという、ここで何を言おうとしているのか。というとですね、全く普通の意味では王のやる武力があるとか何とかそういうことわからない。隠れるような全然力も何もない。そういう人が神様が選び取ったんだと。人の予想を全く超えてるんだというわけですね。神様を選び取ろうとするものは。また言い換えたら、どんなに隠れてるものでもですね、力の弱そうなもんでも神様が選び取って表に引っ張り出すことがあるということなんです。これは宗教的な世界ではペテロはヨハネなんてヤコブなんて漁師だから、全然ですね、時の学者だとか権力者とか貴族あたりそんなのが現れてはいなかったんです。この世の中から全くひっそりと生活をしていた人ですね、ペテロヨハネヤコブとか。でもそれを突然引っ張り出したわけです。 いわば世の中に隠れとったものをパッと引っ張り出したというところがあります。まあ、そういうふうにですね、思いがけないことを用いて神様を選び出すんだと。ここではこのサウルはこういう形で選ばれる。で、もう一つですね、前のところを学んだ人、前のところ休んでた人は、ちょっとピンとこないかもしれませんが、サウルが王と選ばれた伝承に2種類あったというのがわかるわけです。ここがその2番目の方です。前の方はどうだったかというと、全く違った状況ですね。9章にあったとき。9章の3節。これは去年の12月の分ですね。9章の3節以降。サウルの父が持っていたロバ。ロバっていうのは過去も安いんですね。荷物を運搬する。馬でない。それがいくつかおらなくなった。だからロバを探しに行ってこいと。行って、あちらこちらずーっと行ったけどいなかったから、もう帰ろうと思ったら、その、まあ、従者、月の者がですね、この辺りに神の人がおるんだと。ちょっと行ってみようと。だそういう神の人行くには何か捧げ物を持っていかないよ。そんな持ってない。と言ったら、その若者が、いや、自分が少し持ってると。銀を持ってる。これを差し上げようと。そうしたらですね、サムエルが、神から啓示を受けて、この人が、このたまたまというか来る人が、これが油注ぐ王なんだと。そして21節、9章の21ですね。9章の21見たら、サウルは、私はイスラエルで最も小さなものなんだと。しかもベニヤ文のその最小のものだと。どんな理由があって、王になるとか、そんなこと言うのかと。まあ、こういう形でですね、王というのが、選び出されているということです。こういうふうにですね、その内容としては非常に違った伝承がこのように二つ並列して置かれているんです。こういう置き方っていうものはですね、あんまり聖書の世界はわからない。じゃあどちらが本当なのかなんていうことを当然考える人もいます。どっちなんだろうかと。これを見てもわかりますが、聖書はどっちが事実に正しいかという問題を一番大事なものとしていないで、神のご意志を伝えようという。ことなんです。だから、あえてですね、誰が見てもこの人はどっちか一つだと矛盾するようなことをわざわざ並べてやる。神様はそういう方なんですね。これは福音書もそうです。ヨハネ福音書と他の三つの福音書、かなり違うわけです。また、マタイ、マルコ、ルカ、この同じともから見るという意味で、共感福音書ですけども、感は観察ですね。共に見ると。それをどうしても、しばしば、違うとかあります。で、神様はそういうふうにですね、多様な見方、啓示を与える。創世記にもですね、1章と2章では違うんですね、相当。1章の方と2章の方は、表現とか言葉も違ってるわけです。あえてそこも創世記の1章と2章、並列で置いてあります。そういうふうにですね、要するに何が言いたいか、これは順序だっていう本ではないんです。いくら順序だって言ったって意味がないでしょ。例えばここに皆さん来てると。例えば遠い鴨島の人が、どこら辺で曲がって、どこら辺で信号を追い込んだけ止まって、どこら辺で時速何時間で走った。そんなかって言ったって何の役も立たんわけです。そうですね。順序を細かく知ったって何にも役に立たない。無数のことそうです。この図形がどこからいつ頃誰が作って、いくらで買って、どこ何年経って、どこに傷が何箇所にあるか、そんなことを知ったって何もならないわけです。そういうふうにですね、あらゆる出来事でいっぱい順序がありますね。役に立たないことがたくさん大多数そうなんです。ところがテレビではもう本当にうんざりする、もうスイッチ切ってしまうわけですけども、私食事の時がテレビのニュースを見て、ニュースを見ながら食事をすると時間を節約するためにそういうふうにしていますが、そうしたら、 もう誰か悪い人がですね、たまたま小さな女の子をどうなかして、どっかに命を奪った。延々と10分も、もう止まったかまだしてると。この世界にあんなことを言って誰の役に立つのかと。家族が一番被害を受けた家族はもう本当に切り刻まれるような感じですよね。自分のこともあんなことで。本当にこの、ああいうふうなことをですね、誰の役に立つのかと。みんなその誰かの悲劇をですね、みんな面白いもんで見てるわけですよ。まあ、そういう非常にレベルっていうか次元の低いことをですね、一番の公共放送で NHK それやるようになってる。じゃ誰の役に立つのかということですね。まあそういうことを見ても分かるように、その順序、順序だって言うようなことは本当にですね、つまらないことなんです。ああいうふうな報道なんか何らの真理もないわけです。誰がああいうのを見て力を得るのか、励まされるのかと。ということです。で、聖書はそれと非常に対照的なんですね。常にですね、神様のご意志があって、それを本当に受け取るなら力を得るようになってるわけです。どこを見てもですね、なかなか読み取れないときもあります。なんでこんなに場所の名前や人の名前ばっかりあるのか、わかりにくいところもありますが、ですから、いかにして順序正しくこれが起こったかと、そのようなことを言うのが目的でないという、ことなんです。で、まあ、ここで、まあ、そういうふうにですね、荷物はね、隠れてる、ということですが、まあ、共通しているのはですね、サウルという人は王になるとかいう本人の考えは全くなかったと。全くなかった人を神様は選ばれる。自分こそ王なんだとかですね、自分がこんなができるんだなんて、そういうことを自慢したりしてる人は神様は持ちようとされないわけです。用いる場合にも一遍叩き潰してですね、そうしてから用いる。これはパウロの例想です。パウロは自信満々だったわけですね。自分こそは真理を掴んでると。反対する者を殺していくっていう感じだったんですが、それを一遍本当に粉々に砕かれてから神様を用いるということだったんですね。そういう意味で、我々どんな人でもですね、隠れてるような人を神様がそのご意志に従ってパッと選び出すっていうところがある。もちろん隠れていなくてもですね、これは神様のご意志によって選び出すと思います。要するに人間には全くわからない、予想ができない人を選ぶんだということが、その二つあるということなんです。で、まあ、このところ、整合性をつけようとしてですね、最初もサウルはすでに王になっとったけど、もう王なんかの地位は嫌だと言って、こういうふうに隠れておったと。ですね、人々の間に引っ込んでいたんだと。まあ、そういうふうにして説明をつけるということもなされたりしますが、そういうようなことでちょっとはっきりいろんなところが整合性がつかないことが起こって、要するに二つのこう違った伝承をあえてそういうふうにしてやろうというんですね。はい。まあ、そういうことで、今日のところは、普通の物語として読んだらただそれで終わり。だけど一体何が本当のものなのかっていうことは途端にですね、私たちの毎日の生活に非常に身近なものになってくる。で、誰が選ばれるかわからないと。その働きのためにですね。そういう子で、ここにおられる方みんなそうなんですね。自分らは選ばれないなんて、そんなことはありえないわ、わからないんです。誰も予想もできないということ。そういうことを思って、まあ、一人一人が本意味では大切だということになるんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。